リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島香代子です。よろしくお願いします。そして今週はゲストコメンテーターとして株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都も暑いですが、東京も暑いですね。
暑いです。本当に暑いです、ね、もう狂ったような暑さです。
でも、まあ、京都はね、また京都の、楽しいところがありますので、
そうですね、
今日は満喫して帰っていただきたいと思います。
はい、わかりました。涼しくなって帰りますよ。
今日はね、京都らしい方にゲストにお越しいただいています。どうぞ皆様、これからの30分お楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
皆さん、改めましてこんにちは。今日のゲストは服部和子着物学院副院長の服部一子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、
よろしくお願いします。
素敵な ね、
ねえ、もう目の前に
浴衣、
ありがとうございます。
京都の美人がいらっしゃるんでちょっと緊張してるんですけどね。
ちょっといつもと違う帰りそびれました。
最初に服部由紀子さんにお伺いしたいんですが、はい、お母様をお目になっている服部和子着物学院の副院長でいらっしゃいますので、はいはい、大体どういうふうなご展開をなさってるんでしょう。
はい、服部和子着物学院はですね、日本で最初に、母が始めた学院でして、当時着物、今はね、いっぱい着物学院ってね、あるんですけれども、うん、着物を習うっていうことが、その文化自体がない時代に人に、着付けっていうのをこうプロセスを通してきちんと着れるようにお教えするように始めたのが最初の着物学院で、すみません。
でもお母様はね、
喋れてないです。
お母様は、はい、なぜ最初そうやって着物学校を広めていこうとかいう形、文化を広めようって思われるようになったのかしら。
最初は母もモデルをさせてもらってまして、ミス着物だったもので、でその美容の先生たち、山野愛子先生ですとか、いろんな方に、ご高名な方に着付けてもらっているうちに、どうしたらこう女性が綺麗に見えるかっていうことに、そういうことをお教えしたくて始めたんだと思います。
そうですか。はい、お母様が引き継がれて、やっぱり美人はいいですね。
いえいえ、どうでもない。ラジオでよかったです。
で、紀子さんは当初からそういう着物というものを目指されたわけではないんでしょ。先ほどちょっとお伺いされたら、
もともと幼い頃から母がね、着物をずっと着てたもので、着物にはごくごく自然に馴染んでたんですけれども、やはり若かったので、自分も違う世界に行ってみたいなとか思ってまして、でずっとテニスとかダイビングとかアウトドアの方をずっとしてたので、着物ちょっと堅苦しくって、
正反対じゃない
ですか。動きにくい、動きにくい、じっとしてないといけないようなイメージだったので、どちらかというと遠ざかっていって、で大学ではまあテニスの同好会に入りつつ、ちょっと同好会ですけど全国大会に行けるぐらい頑張ってみたりして、でまあゼミは関西学院の美学科っていうところで、映像とか 演劇とか写真とか、まあ、全般的に美術史ですとか美学の方を専攻してまして、でそこで博物館学芸員ですか、美術館とかに憧れまして、うん、でその資格を、ね、
美学関係って言うと、はい、学芸員関係、ね、よく志望される方が、
キャッツアイの輸送車に憧れたんですけどもで美術館とかをずっと回っていたので、全然着物は浴衣ぐらいは着てたんですけども、あまり興味はない世界でした。
でその世界からどうやってこう、お母様のやりになっている世界に、
そうですね、
本格的に
そうですね、その、学芸員になりたくて美術館を何軒か就活でも回ってたんですけれども、なんかそのいろんな京都の会社を回らせていただいたり、いろんな方とお話をしているうちに、せっかく母が着物の世界にいるので、着物をもうずっと触れないで一生終わるのももったいないかなと思い直しまして、で、京都丸紅さんっていう呉服の商社に入らせていただいて、でそこで一品物の着物の課に配属させていただいたことが一番のきっかけだったかなと思います。
なんか面白そうなところ、ね、どういう、
そうですね、人間国宝の羽田時雄先生の作品ですとか、松井清生さんとか上野家友禅で有名な上野家さんとか の作家さんの着物を扱う家でして、で私は特に白生地真っ白な生地を、うん、染め屋さんにお出しして、でそれが図案とかを考えられて、でそれが染め上がってくるところを、うん、恐れ多くも検品させていただくっていうお仕事がありまして、うん、なんでその映画好きだった部分とちょっとこうパチンと自分で合うところがあって、うん、でその美展という染色美術展みたいなものがありまして、でそれを陳列するお仕事とかもさせていただいたので、その色の並びですとかなんかそういうのを見てるだけで楽しくって、事務の方の仕事はちょっと置いといてよく売り場とか展示されてるところとかをこううろうろしてるのが好きだったんですね。
やっぱり育さんはその大学時代美学を専攻されて、
はい、
まあ、基本的にそのところにいう世界の底流にあるのはデザインって言いますかね、はい、人との間でやり取りをしていく中で何かの像を表そうっていう、そういうのが根底にありますから、はい、今日先ほどお伺いしたらお気になってるのがその広重さんの
広重さんの、ね、うん、広重さんの ラジオで聞かれると、ね、どんな絵を想像されるんだろう。本当に
これ
とても広重さんに見えていただけたでしょうか。
いや言っていただいて、あ、初めて分かったんですか。
ちょっとかなり広重の、ね、53歳の雨の風景を抽象的に描いた感じなんでしょうね。
ね、そうですね、ジグソーパズルの絵なんですけれども、うん、サロンドハピネスさんっていう、うん、小さいったらなんですけど、うん、一人で女性でされてるお店なんですけど、うん、手書きでされたのを起こしてらっしゃるということで、うん、仲良くさせていただいてるんですけど、うん、NHK さんの先日中継で八坂の塔の下の方の商店街からの中継で、タレントの何ですか、はるかクリスティーンさんにお選びした着物が私も気に入ってしまって買ってしまったという、これはセオアルファっていう生地で浴衣になるんですけど、
ね、すごく素敵なね、なんか、うん、もうやっぱりセンスが違うなという感じがします。
やっぱりちょっと感じたんですけど、うん、やっぱりモダンですよ、
うん、
それが多分ね、スキーブダビングとテニスやりになったってそういうことから来てるんじゃないかな。
その美学の時代が現代アートが好きで、そのニューヨーク系 の美術館とかモマとか、うんうん、グッケンハイムさんとかが好きだったので、そういう色の影響とかもあるかもしれないですけど、
じゃあここで一曲挟んで後半 ね、
そうですね、
そのちょっとこう、はい、また違う部分を、ね、お話しいただきたいなと思いますね、
はい、
ではミュージックブレイクです。はい、今日のゲストは服部学院着物、ごめんなさい、服部和子着物学院副院長の服部育子さんです。失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先ほどちょっとお伺いしてたら、
はい、
なんか映像関係学生時代よりって大変になってて、
はいはい、
NHK でもよくコーディネートとかやるようになったっていう、
お世話になりました。
ちょっとそのあたりを聞かせていただければありがたいんですけど、
はい、ありがとうございます。 NHK さんは結構10年ぐらい前からはさせていただいて、全部じゃないですけど、ずっとでもないんですけど、だろう、教育番組って言うんですけど、
Eテレとか、
趣味の文化番組とか、そういうので、お茶のお茶番組っていうんですかね、小倉さんとか表さんとか順番に回らせていただいて、女優さんとか文化人のゲストの方の着物のコーディネートとかをさせていただいてて、
そういえば今でもなんか着物の着付けとか、なんかそういうのありますね、番組
名前が。着物の着付けは去年私も出させてもらったんですけども、
いや、着物で着付けって、なんか
着物で着付け、
D っていうフランス語みたいなんか、そういうなんか見たことちょっとあります。それですね、多分
それですかね、多分どこにも名前とかは載ってもないと思うんですけど、
その
ゲストさんの着物をお選びして、うん、でその番組収録の間ずっとそこに直して、こうちょっといがむと直して、本番前にちょっと触らせてもらったりして。
どういう方がのあれを担当されたんですか。ちょっと
再生だけでは、いいんですか。
いいですよ。
三月さん、羽田美智子さんが小倉さんの時に、あと滝田栄さん、矢部内さんの時に、あとは山本一力先生、直木賞作家さんの、表千家さんでしたかね、いろいろ。で、なんかそのお茶番組を担当させていただいたことで、すごく私の中で着付けの先生だけをしていた頃とはなんかすごく違う見方が、自分の中でもいろんな、なんていうんですかね、見立ての世界ですとか。
どこが広がったと思いますか。
どこが着こなし方とか、コーディネートの仕方自体も、物の見え方も変わってきました。そのお茶番組であ るテーマが、夏の茶会とかでお水だったり、言葉を交わさないでもそのお事故を見たり、夏茶碗であったり、その水玉の開いてる器であったり、茶器の音であったり、そのみんなが共有する何かこうテーマっていうのがあったりとか、そういうのでこう、なんていうんですか、こう掛け合いではないですけれど、そのコミュニケーションの取り方であるとか、そういう哲学的な部分であるとか、そういうのもなんかこう着物に取り入れるっていうことが、すごく自分の中で楽しくなって、さっきの広重、ジグソーパズルのこうピースがこうちょっとずれてパラパラっと落ちてる絵なんですけれども、そのジグソーパズルがジグソーパズルだけにしか見えないとかだと楽しくないんですけれども、そのパズルが動いている様子が自分の中の広重の様子であったり、その商店街、先ほどの八坂の下の商店街の中継だったんですけども、その商店街の小さなピースの集まり、商店街自体がパズルにも見えてしまう目になってるっていうのが、これはパズルなんですけれども、もともとのその発祥、私のきっかけがお茶だったっていうことで、すごくその現代な感覚とお茶っていうことが結びついたので、着物もなんかそういう現代っぽい感覚っていうのがもっと取り入れたら、テキストを見るのでもなく、なんか難しい古典に行かないと着こなせないとかではなく、こう目の前にある自分が楽しめる音楽であっても映画であってもいいと思うんですけど、そういうところにヒントを得て着ていってもらえたらいいのかなっていうのがすごく最近思うところで、
私は今お話をお伺いしてですね、文化っていうのはやっぱりこうつながり、同期性があるんだな、同じ調べ、同じリズムがこう出てくれば、それに合わせた中で またお互いに輝き合うっていうか、そういうことでしたね。だから先ほど見方があった、何かあったって見方が変わったっておっしゃいました。その時見方の変わり方のその金銭っていいますか、そういうトリガーになったのはやっぱり器であったり、はい、例えば外の風景であったり、
そうですね、
またそこでなってる人物の方の、はい、そのお茶に携わる方の佇まいであったり、そういうものがやっぱり着物世界の文化というものと触れ合って、お互いにやっぱりこう動き出していくっていう、
そうですね、
感じましたね。
NHK さんのいろんなその普段お目にかかれない人とお話をしたりするので、あのその山本一力先生ですとか、ね、あの何もしてないと全く、ね、接点のない方の着物を選んでくださいっていう、よくよく考えると難しいお仕事なので、
それも最高のお仕事ですよ。ね、でちょっと変わって一度くらいやりたいな。
なのであのその方のお顔立ちとか寸法だけではなくて、あのちょっとでも近づけるように、まずはそのお会いする前に書かれたものを読ませていただいたり、
なるほど、ね、
そういうところから入っていくので、すごく選ぶの時間かかるんですけど、あと渡辺美里、 NHK さんじゃないんですけど、あのミュージシャンの渡辺美里さんのライブのパンフレットとかもさせていただいたんですけど、その時は20年分の CD をずっと全部聞かせてもらって、その作詞もされてるので、あの彼女 の、 あの美里さん の、 あの言葉ですと か、 なんか違う方が書かれてる曲もあるので、その美里さん自体が自身がご自身が書かれたあの曲をあの聴くようにしたりとかして、で、そのこの辺がお好きかなっていうのを何点かお持ちしたり、そういうので、こうその見た感じではなく、その人に合わせることがすごく面白くなってきたので、なんかすごく NHK さんには本当にあの開眼させていただいてありがとうございます。
あのそれからもう一つの着物というか、着物も着物だけでは成り立たなくて、帯とか
見た目と
か
そうい
ったりですよね、それも単に染め付けだけじゃなくて、原材料から全て絡み合って最後に出てくる、
ね、そうですね、はい、
その中にはデザインという大きなあれがあって、まあ、それ具現化して商品ですよと、そして時間が経って伝統的にそういうのが増えていくということ。あのでもやはりこの興味、やっぱり世の中いつもそうですけど、古い伝統のそういう産業とかですね、はい、旗織りの方だとか、まあ、そういう方と染め付けの方、相当厳しいやっぱり経済状況の中で終わりになってますよね、
はい、そういうためにもね、こう来て歩く
実際に
お庭の中にね、はい、着物って素敵なんだっていうことをこうね、
そうですね、提
案されているお仕事だから大事なお仕事ですよね、
はい、だからそれを引っ張るためにやっぱりいいものをお客様に見せていただいて、来ていただいて、これをやっぱり買い求めたいっていうね、気持ちを持っていただくっていうのは本当に大きな、経済だけじゃなくて文化、
なかなかね、着物でスッとね歩けないって、まあ、パパッと来てね出かけられないっていうことが大きかったりするのでね、
鳥様は京都で東京に来られ
て、着物私もね時々着てますけれど、
お上手な着
物、難しい、
ね、難しいです
ね、着物し、今の方も紐で着てること自体ご存知なかったり、あの開けたら畳めないのでタンスのものを出せないとかおっしゃる方が多いので、今はうちの学院はあのお一方ずつその着たい着物を持ってきていただいて、でも着たい着物がわからないので、ごっそり10枚ほど持ってきていただいて、あのこれが普段着をこの帯でこう合わすんですよっていうところから始まって、でお草履持ってきていただいて、着てそのままお出かけしていただいたりしています。
なんか関東の方ではそのなんかの江戸湾かなんかのクルーズでは、
はい、
日本の和服を着ていくとビールが半額とか20円が半額とかあるんですよ。
あるんですか、ね、
だからやっぱり日本の歴史文化に対してそれだけこうだんだんとみんな積極的にいろんな仕掛けをして伸ばしていこうとしてるんだなとかね、だから若い人もうちやなんか持って着こなしは今一つですけど、
いろんなことになってありますけど、
ね、京都も結構そういうので、はい、ね、力を入れているんだけれども、そういうところが増えたらね、はい、いいです
よね。
吉野社長よく海外行かれますけど、海外で着物でって言ったらやっぱりすごくいいんじゃないですか、
いや まあそうですね、一度だけちょっとアビニオンでちょっとそういう姿をしたんですけど、
ね、ではここでもう一曲ミュージックブレイクいきたいと思います。
いいですよ。
着物のねお話を伺っておりますが、今日のゲストは服部和子着物学院副院長の服部ゆき子さんです。
はい、よろしくお願いします。
いろんなお仕事をねされているんだなと分かりましたけれど、
あの最後に一つ聞いてよろしいですか。
はい、
あのお母さんの後を継ぎになって、
はい、
教室なんか旅録全国に展開されてますよね。
はい、
その中で生産が増えて着付けをできる方が増えていくと素晴らしいことなんですけど、
う
ん、
はい、
もっとそれ以上何かご自分の夢は終わりですか
夢ですか夢ですか、着付けをできる人を着付け人の着付けを教えるのも好きなんですけど、やっぱりこう着るものって書いて着物なので、本来その着物っていうのは自分で着れる簡単なものだと私はすごく今難しくなってると思うんですけど、今娘は小学生なんですけど、うん、あのもう自分で浴衣は自分で紐で着れるので、
はあはあはあ、
本当にそのなんていうんですか、なんかすごく教えてもらわないと着れないようなものになってしまってたりするので、うんうん、着物学院っていうとすごく敷居が高い感じもするので、うんうん、もっと身近に、うん、あのお友達ではないですけども着物着てはる人ぐらいの感覚でお伝えできたらいいなっていうふうに最近は思ってます、ね、
あのそれしてるんですけど、女性だけじゃなくて男性もの着付けもあるんですか。
男性の着付けももちろんあるんですけども、うん、男性の方がね簡単なの で、
ね、紐一本年齢制限あります。
年齢ないです
着物はねそれがいいんですよ。
だんだん似合うようにね
安心して着ておりますが、で中にお仕事で、ね、あの CM とかね、あのいろいろやってらっしゃるんですよね、
いろいろ、あの京阪電車さんの、うん、あのお京阪っていうキャラクターがあるんですけども、3年、
う
ん、
関西ではもう誰でも知っているという人気キャラクターなんですね。
京阪乗る人で、あの2年ほど前から入らせ、うん、2年ぐらい前から入らせていただいてまして、今はあの祇園祭りと天神祭りのポスターで、あの京阪が浴衣着てあのポスターになってます。それはあの津森千里さん、京都丸紅さんにお借りしたんですけども、うん、ご協力いただいて、
うん、
であの髪飾りとか、うん、あの帯留めとかもあのコーディネート、私一人じゃないんですけど、うん、もちろんあの制作の方と皆さんでご相談しながら選んで、うん、そういうポスター作りもさせていただいてます。でこれはあのお京阪今日の不思議伝説っていう、あの今日 の不思議なスポットを、
これは吉野社長のお土産
あ
これあの電車に乗りながら見てもらえるといいそこにポスター見てもらったら ね、
あれなんですけど、あの後ろにあの不思議な女の子が立ってはるんですけど、あの後ろ側に、
それがね、
はい、
ちょっとお子さんがコーディネートされて
怖すぎずあの現代の子が映り込んでる感じでもない感じっていう、
ね、
あのそういう着物も選んだり、ね、あの現実にいない女の子のコーディネートとかもさせてもらってます
なんかすごく、ね、素敵な、
ね、
お仕事をされているなと思
います
。
なんかこの後ろで小雨が何か降ってくると良さそう先ほど雨の風景が好きだっておっしゃったから
、はいね、もう時間があっという間に迫ってしまいましたけど、そうですね、今日本当に素敵な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは服部和子着物学院副院長の服部ゆき子さんでした。そしてゲストコメンテーターは株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。